ポット、
あなたの気になるあのことこのことを届け、日曜深夜の夜更かし情報番組Qポット。はい、今週も始まりました。ということで、どうも日高ぼぶみです。今日はですね、ちょっと今劇団員それぞれいろいろ忙しいみたいなので、私一人のQポットでございます。今日は私は何をしに来たのかと申しますとですね、赤羽に一人でやってまいりました。赤羽、こちらですね、私先日清野徹さんという漫画家さん、ご存知でしょうか。北区赤羽っていう、東京都北区赤羽っていう、知ってますかね、漫画あるんですけど、その漫画の著者ですね。でその漫画を私この間拝読させていただいたんですけれども、これが非常に興味深いと。どういうお話なのかというと、その清野さんがですね、赤羽に住んでらっしゃるんですけれども、その赤羽で起こったいろんなエピソードだったり、その人と出会ってのエピソードだったりするんですけれども、まあなんて言うんですかね、ちょっと変わった人が多いというか、なんかもともと聞いてはいたんですよ、赤羽ちょっと変わった人がいるぞみたいな話は。だからちょっと今日はね、ボブミ一人でどんな面白い人がいるのかをちょっと調査していこうと思います。ちょっとね、今日小声でお話しさせていただいてるんですけれども、本当に私があの変な人だと思われて通報されないように、ちょっとひそひそとやってまいりたいと思います。じゃあちょっとまずは西口、赤羽西口の方に次進んでいきたいと思います。また後ほど。さあ西口の方にですね、突き進んでまいりましたけれども、西口、駅の付近はイトーヨーカドーとかがあったりとかして開けてる感じなんですけど、ちょっと今奥の方まで突き進んできたらだいぶ閑散としておりますね。ほとんど住宅街の方に来てしまいました。でもそのね、住宅街の中に突如として、なんだこれ、亀ヶ池弁財天さんっていうところに出会いましたので、せっかくだからちょっとお参りしようと思います。すごくちっちゃめなところなんですけれども、短く赤い桟橋がかかっていて、池があって、池に囲まれた弁財天様ですね。なんか金魚なんちっちゃい、なんか金魚なんだか鯉みたいなのがいる。ちょっとお参りしよう、10円払ってお参りします。今日はですね、ペイティさんと出会えますようによろしくお願いします。痛い、今あの上の柱に頭をぶつけました。案外ちっちゃなとこだったので、いやでもちっちゃいとか言っちゃいけない、よろしくお願いします。今日も一日、今ですね、私ペイティさんに会えますようにって言ったんですけれども、ペイティさんとは誰だ、ご存知ですか。ペイティさん、赤羽ではちょっと有名なんですかね。なんか漫画の中でも頻繁に登場される方なんですけれども、なんか赤羽駅周辺に現れる女性のホームレスの方だそうなんですよ。でその方はですね、いつも頭に頭巾をかぶってらっしゃって、背の低いおばあちゃん、多分70ぐらいなのかな、ぐらいのおばあちゃんらしいんですけれども、その方がたまに赤羽の駅前の広場とかで自分が持ってるラジカセを持ち歩いてるらしいんですけれども、そのラジカセで撮った自分の歌、自分でペイティさん作詞作曲の歌を100円で販売してるそうなんですよ。だからちょっとね、いや毎日いるとは限らないじゃないですか。さっきも実は公園見てきたんですけれども、やっぱいなかったんですよ、ペイティさん。で私は本当にちょっと、実はあの YouTube にもペイティさんのね歌がね乗っけられてるんですよ。 それを聞いて私ちょっと虜になってしまって、これ普通の歌手はね絶対に歌えないなと思うんですけれども、ちょっと今日はねペイティさんに会って CD を販売してもらってサインももらって握手もしてもらいたいなって思うんです。だから亀ヶ池弁財政さん、どうぞよろしくお願いします。ではまた後ほど。皆さん、ついに見つけましたよ。東京都北区赤羽に出てくるお店をたまたま西口ブラブラ歩いてたら見つけてしまいました。その名も居酒屋丸一さんです。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。あの丸一さんって言ったらですね、あのでっかい羊の人形が目印だったあのお店です。そのお店、まあ今羊が目印だったって言ったじゃないですか。それにもね、漫画にちゃんとエピソードが収録されてるんですよ。あの、読んでいただきたいんですけれども。あの、そのね、羊はね、まあ、そこ、ご夫婦でやってるお店らしいんですけれども、あの、そこの娘さんが、小さい時に飼ってあげたそうなんですね。それで、やっぱり、娘の方が出て行ってしまってからも、大事に大事にそれをしてたんですよ。で、なんか、どうにかこの羊捨てないでね、使えないだろうかっていうことで、そのご夫婦は、もうでっかいんですよ、あの羊。何センチぐらいあるのかな？私その羊は見れなかったんですけれども、実際。まあ多分、50センチぐらい、高さ50センチぐらいある相当大きいぬいぐるみ。それをですね、店頭に飾ることにしたんですって。そしたら、まあ気になるお客さんがやっぱ入ってきてるんですね。でもその羊にはまだまだエピソードでありましてですね、なんと残念ながらやっぱり時が経つにつれてですね、羊さんがあの汚れてしまったりボロボロになってしまわれたそうなんです。すごい雨の日とかに見るとね、不気味な羊がそこにはいたんですって。さすがにこれではちょっとお客さん来ないだろうということで、泣く泣く羊をそこから消してしまったんですね。だがしかしですよ、今丸一さんの前を通ったら、なんと代わりにでっかいパンダの置物が置かれてました。しかもなんか謎にあのなんつうんですか、ビールを頭にかぶる、なんていうんですかね、ビールの、ぬいぐるみみたいなのを、バケツの形ですね、頭にビシャッとビールがかかるような形ですね。あの、まあ、ちょっと画像を見ていただければわかると思うんですけれども、羊に代わってでっかいパンダさんがいらっしゃいました。ちょっとね、そのご夫婦にもお話聞きたいところだったんですけれども、まだちょっと今、お昼の4時ですね、まだ誰もいなかったので、ちょっと話聞けなかった。残念でございます。でもちょっとたまたま、その丸一さんに出くわすことができて、ちょっと私、今幸せでございます。でもね、まだまだ、まだまだ、まだ東口とか行ってないんでね、ちゃんと。これからちょっと東口に行ってみようかと思います。それでは、皆さん、また後ほど。
やろうぜ、やろうぜ。やるよ、
かい。や、チームも、チームもかける。チームも。
こっちと俺中にやらせて
くれ。これ、あなたらどうなるかし
ら。え、あれがもらえる、これ。
ちょっと
来た。
野球、
キャッチボール。う
わ、うめ
え、
うめえ。
早い。
どこに行く？
いいよ。
うわ。
4。強すぎると行っちゃうからね。でも弱すぎても行っちゃうから。
うわ。うわ。
なんでこれ。
弱すね。
うわ。どこ、これはもういけるでしょ。うわー、どう来るよ。
あ、でもここでしょ。
うわ、難しいだろ。手玉
1個。
何
それ。そう、思い無理じゃね、これ。
うわー、無理だっつ
ー。こんな
ね、一番街を抜けて赤羽中央街というところに出てきたのですが、 まあなんだか世界の国旗が街中に張り巡らされている謎の商店街にやってきてしまいました。でそこにですね、お菓子の種屋さんというところを見つけたんですけれども、なんだかまあガチャポンはね普通にあると思うんですけど、カーレースとかキャッチボールとかサイダーマンとか昔ならではのなんて言うんだろうな、パチンコ玉とかで遊ぶようなそういうものがですね店頭に並んでおります。で私じゃんけんマンフィーバーご存知でしょうか。昔私よくやったんですよこれ。せっかくだからね久々にやってみようと思います。10円玉を入れます。
じゃんけんマンフィーバー
勝ちました。嘘、そうか、勝ったらメダルが出てくるんですね。2枚メダルをゲットしましたので、あと2回挑戦してみたいと思います。あ、アイコ、アイコ、来た、また勝ちました私。メダルが出てきます。メダルが4枚出てきました。これいつまで続くんでしょうか。もう一度やります。アイコ、はい、アイコばっかだろ。また勝ちました。これなんですか、勝てるようにできてるんですかこれ。今メダルが何枚だ、6枚まで貯まりました。やります、やり続けます。おいおい、あ、負けた、ついに負けました。ペコ、もう一回メダルがなくなるまで。勝っちゃったよねえ。これ私いつまでやり続ければいいんでしょうか。まあでもね、こんな機会ないですからね、なかなか。メダル、あ、負けました。メダルを取っておいたところでどうにもならないのでね。あとメダルが3枚までやってきました。もうね負けていいです。あ、はい、負けました。はいはい、どんどんなくしましょう。どんどんなくしていこう。勝っちゃいましたね。何枚ですか。あのね、メダルが7枚出てきて合計8枚になってしまいました。どうしよう、これメダル持って帰るべきかな。どうしような、どうしよう。はい、また勝っちゃったんでね、ここら辺でちょっとさよならしようと思います。いや、なんか
これね、
はい、
自分で会社作ってね、
はい、
30年社長やってたからさ。
すごいですね。
だからね、
はあ、
知り合いいっぱいいるわけよ。こううち働いてたとか。
あー、そうですよね。
それから飲みに行ったり遊びに行ったり見たらみんなこの近所でしょ、うん、だからね、
はい、
今さら自分の生まれたとこ開拓しようがないんだよ。
まあでもそうですよね。飲み行ってるのはどういうとこ飲み行くんですか。私全然赤羽知らないんですよ実は。私今日初めて来て、私も友達と待ち合わせしてるんですけど、うん、ここら辺に住んでる子で、
うん、
どういうお店が面白いですか、うん、居酒屋さんとか、
うんうん、
どこがいいですかね。これから行こうと思ってるんですけど。
何しろね、
はい、
仕事やっててこっちにいたからね、
はい、
もうおいで。その前はね、小学校同級ではね、空襲でよ、今やってるでしょ、70年前に空襲爆撃で、
そうですね、
あれで死んじゃった友達いっぱいいるわけよ。
お母さん何歳ですか。
私、80でございます。
あ、そうなんだ、そうなんだ、はあ、はあ、元気。
80、そう、
見えない、本当に見えない。
ほいで自転車でさ、
はい、
あっち行ったりこっち行ったりしてるんですよ。
超元気じゃないですか。
だからね、
はい、
悪いけどね、
はい、
今更になってね、
はい、
友達はどうとかってない、
はい、
こっちにいればさ、
はい、
飲み友達もいれば、
うんうん、
元うちにいたのもいれば、
あ、
知り合いがいっぱいいるでしょ。
うん、ですよね。何のお仕事してたんですか。
改装工事。
あ、そうなんだ、そこの社長さんだったんですか。
うん、
すごい。
でだからね、私は、
はい、
あの、あれもう土地は帰る気ない、うんうん、土地ったって田舎じゃないからさ。
と
好きで
両国だから、うん、
両国のね、
はい、
の国技館のすぐそば。
あ、本日か、国技館の近く行ったことあります、うん、そうだね、じゃあお母さんちも見たことあるかも。
だからね、はい、同級生だと、
はい、
行司の娘とかそういうのがいるわけよ。
いやー、そうかそうか、行司さんのね。
だけどもみんな嫁行っちゃって近所にいないからね。
あー、まあそうかもしれないですよね、はい、いい年頃になると。
だからさ、
はい、
しょうがないんだよ、行っちゃって。赤羽にいてね、
はい、
ああでもね、こうでもないって言ってる方がいいよ。
ああでもね、こうでもない、うん、赤羽楽しいですか。
ごめんね、
いっぱい楽しいとこありますか、ここ、うん、
いや、知り合いが多いってなって、うん、楽しいとこができるわけよ。
そうか、うん、いろんなお店行って
彼女と迎えに行って、行こうよ、
うん、
ああ、いいよって言って、こう、
はい、うん、
だからみんな、あの土地帰らないってのは分かるよ、田舎ばっかりじゃないよね。友達がみんな同じぐらいの年、みんな。
あ、そうなんですか。
私の年だったらよ、
はい、
もう孫の面倒かなんか見てよ、
うんうんうん、
たまにね、
はい、
帰って友達に会うとよ、
はい、
孫の話でしょ。
あ、
私は子供いないからんで、孫の話なんかしちゃわないもんでしょ。
そっか、まあ確かにな。孫がどんな感じかとか分かんない。いいな。そうか、ご結婚されてないんですか。
うちの旦那ね、去年の2月に死んじゃったのよ、
はい、うわ、最近1年前だ、ちょうど、うん、最近ですね。
だからね、子供なし、
うん。よし。
気が楽。
そっか、心配する必要なしですね。
そうそうそう。
子供いるとね、まあその子供の将来のこととか考えたりしますもんね。
ただ兄弟が多いね、8人兄弟で女で総量だから。
え、みんな女？
男は5人、あ、ち
ゃ
ん、
あ、
女は3人。
え、長女
ん？
長女ですか。
だから、
うん、
兄弟たちは帰ってこいって言うわけよ。
あー、まあそうですよね。まあやっぱり心配なのもあるかもしれないですね。それは近くにいた方がいいかもしれないってのもあるけど、やっぱりね、
でもね、うん、そばにいるとうるせんだよ、いちいちこういう。うるさいからね。
はい、
いない方がいいんだよ。行かない方が、
うん、ちょっとめんどくさい感じ。
めんどくさい。
ああ
。トトトトトトト、おい黒猫ちゃん、おお、ケツ立ててどうしたの、怖いの、逃げないで、あ、逃げられた。
あ、はい、
八個入りか十個入りなんです
か。あ、
味が濃いおソースなんです。こっちでいうとんかつソースみたいなおソースなんで、
あ、
だからわざとあの何もかけない、
一応
ですけどお客様のお好み次第でも毎口に、
あ、
一応店としてはあの、
はいはいはい、
かけない方がいい、味が美味しい、
そういうことですね。
出してるけど、お店のお好み次第で、それは
そうなんだ。あ、そしたら大阪ドロソース、
大阪ドロソース
で、はい、
でマヨネーズ、じゃあおのりおかかはかけちゃう。
あ、いや、
かけない、
とりあえずかけないで、じゃあ
持ち帰る。
あ、ここで食べます。
じゃあちょっとかけててください。
はい、 こは個人経営ですか。
そうです。
そうなんだ。じゃあこの曲作ったんですか。
あ、これはあの、はい、普通にあるよ。
あ、そういうことです。 YouTube とかで流れてるやつだ。その頭のやつも作ったわけじゃん。
これは、これもインターネット。
あ、そうなんだ。あるんですね。
今、決まんのや。
面白い。そんなのあるんだ。初めて見ました。あー、はいはいはい。たこ焼きカレー。たこ焼きカレー。たこ焼きパーティーグッズがあるんですね。結構昔からやってるんですか。
3年目になりますね。
あ、でも3年長い。すごい。だってここら辺お店めっちゃいっぱいあるじゃないですか。すごいですよね。
ただ粉物は少ないんです
よ。あ、たこ焼き。
たこ焼きも今2軒しかないし、お好み焼きも4軒かな。
そうなんだ。でも確かに焼肉とか多いですね。中華料理屋さんとかが多いですよね。
お好み焼きはあるんだけど。
確かに確かに。
たい焼きは1軒じゃない
。あ、そうなんですか。たい焼きとかありそうなのに。
今川焼きに関しては9軒。はい、
そうなんだ。じゃあ、結構阿佐ヶ谷住んで長いってことですか。そうでもないですか。阿佐ヶ谷住んで長いですか。阿佐ヶ谷じゃない、赤羽。
僕自体は長いけどね。
ああ、そうなんですか。
この辺じゃないですか。
違うんですよ、全然。
なんか、
いや、もうなんかフラッと聞いたらちょっと時間があったもので、もう全然昼の4時ぐらいからです。
赤羽はね、昼飲み、朝飲みできる
のが有名だから。いやー、そうですよね。あー、そっか。結構だって、
やっぱり若い女の子一人だと、はい、ちょっと怖いですよ。知らないとこ入ってもやっぱり。
あー、でもちょっとやっぱり、知らない店は本当にちょっと扉を開けづらいところはありますよね。
今日どこ行った？
今日でも最初西口の方行って、なんかブラッと歩いちゃう。でも あんまりないですね、あっちのお店。
あっちは少ない。そうです、ね、怪しい店しか
ない。あ、そうな、怪しい店。どんな店あるんですか。あ、そうなんだ。あ、そっちの店があったんだ。もう全然なんか入るとこないなと思って、なんだっけ、亀ヶ池弁財天っていうのに出会って、なんかちっちゃい本とお参りするとこがあって、そこだけ行って、あとはもう東口の方をずっと回ってて、でもやっぱりこういう風にオープンだと入りやすい、入りやすいというか、来やすいですよね。
どっか入って飲んだんですか。
いや、まだ全然飲んでないです、飲んでないです。
そうなんです。どういった店がいい
ですか。いや、でも全然、どういった店、普段も、でもなんか全然気軽な居酒屋なんて、あんまかしこまってないとこであれば、かしこまってないところであれば、なんかおすすめとかありますか。
だから大きい横丁はそんなかしこまってないよね。
あ、
裏の通り。
さっきあの
真ん中辺によりきってあるんだけど、はい、そこは立ち飲みのお店なんだけど。
よりきさん、
よりき、
よりき、
立ち飲みのお店なんだけど、はい、マムさんがやってて、はいはい、結構気楽に入れるお店だし、安いし。
そうなんだ、うん、分かんないな、そこは。
今の時間、運良ければ、可愛いベイビー。
ベイビー赤ちゃんいるんですか。
もう幼稚園だ
けど。そうなんだ。あそこのおでん屋さんは見ました。
あ、
いっぱいでも人がいて。
そう、テレビでやったばっかなんですよ、おでん屋さん、 NHK で。
そうなんです、特集。
今だから常連さんあんまり行ってない。
あ、そうなんだ。じゃあ新規のお客さんが多いですね。
おでん屋さんの斜め前にある、はい、あの馬刺し屋さんも美味しいよ。
ああ、そう、あ、みんな見なかったな、それ。
この時間はもう座りになってるね、座りのみ
になってる。立ち飲みなんですか。
カヤジが立ち
飲
み。
そうなんだ。
結構おしゃれで、うまいしね。
いやー、いいね、馬刺しいいですね。大好きです。いやー、行ってまいりました、赤羽探索ということでですね。まあ今は家に帰ってちょっとまったりしてるんですけれども、今日はね、正直歩き疲れましたね。3時半から7時まで歩きまくったんですけれども、まあ、結果として赤羽、まあ本当1日しか行ってないからだけど、そんなに変な人いなかったなっていう印象ではあるかもしれないですね。なんか言うほど赤羽めっちゃ変なやつ多いよとか変な店多いよって言われてたんですけど、意外とそうではない。でも分かんない。これは私の探求がちょっと甘かったのかもしれないし。でもそれを考えるとね、 清野徹さんもあの漫画を書き上げたってことはもう本当に面白いエピソードばっかりなんですよ。だからもう毎日、まあ、赤羽在住だからこそではあると思うんですけど、もう毎日赤羽というところを歩き回って、そしていろんなお店を見つけて、そこに入ってそこの人からいろんなお話を聞いてっていうね、すごい努力をしてたんだなっていう、清野さんやったねこれっていう、漫画売れてよかったねって本当に思いました。やっぱ一日だけじゃね、全然その赤羽の面白さっていうところを、正直ね、まだ本当に本当に一部しかお伝えできなかったなと思って、これ毎日行ったらね、確かにちょっと面白いことは起きるんじゃないかなっていう影はちらほら見えますね。結構なんか、まあ、飲み屋とかが相当多かったんですけど、その一番街とか OK 横丁とか、あの辺は本当に飲み屋街だったんですけど、もうなんか結構昼間からオープンしてたりとかして、で昼間からもうお店の中で、まあ、ちょっと覗いてみたんですけど、あの机に突っ伏してる方とかね、いらっしゃったりとかして、なんだろうな、ちょっと昭和な匂いがする素敵な居酒屋さんも多かったですしね。またちょっともっとね、今日は7時に帰ってきちゃったんですけれども、7時以降ちょっともっと面白くなる匂いがしたので、今度行くときはね、ぜひ7時以降に行きたいなと思います。それとですね、もう残念な結果がございまして、ペイティさんに会うことができなかったという、本当にね、いやまあそりゃそうだよ、一日行ったぐらいじゃね、ペイティさんには会えないよ、そりゃ会えないけど、やっぱり生で見たかったし、生であの歌を聴きたかったなっていうのがすごい強かったので、ちょっとこれは非常に残念ですね。であとですね、実は赤羽霊園というところがあるらしいんですけど、そこ、まあ、幽霊居酒屋みたいなもんですね。そこもちょっと私調べて行ってたんですよ、実は住所とか調べて、で住所でマップいざ開いたらそこに何もなくて、結局見つけることができなかったっていうね、この2点においては非常に残念な思いです。であとね、そうたこ焼きのおじさんが言ってた、あのワニだ、あのタイ料理、タイ料理のねバーですけれども、そこのママもね、ちょっと今帰国、ちょっと病気がちになってしまって帰国していて、お店が閉まっているという状態だったので、そうワニダさんもね、ちょっと外見が不思議だったんですよ、あのブログに写真載っけましたけれども、ちょっと不思議な感じだったので、あそこもね、ぜひ今度赤羽に行くときは行ってみたいなと思っております。いやー、皆様ね、いかがでしょうか、赤羽の旅、ちょっとでも赤羽に行った気分になれたでしょうか。もしね、これ聞いてちょっと赤羽気になるぞって思ってくれた方は、もうぜひ赤羽に行ってみてほしいです。で一回行ったらやっぱちょっと気になるところやっぱりちょっとあったりするので、ちょっとね、私も今後もうちょっと赤羽マニアになってみようかなと思っておる所存でございますよ。いやー、日高ぼぶみのね、キューポット一人キューポット、皆様最後までご清聴どうもありがとうございました。来週はですね、きっとみんな帰ってくるので、またみんなでお届けできると思います。ではでは、来週のキューポットもお楽しみに。キューポット。